ございます。あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。4月も終わりが見えてきて焦っております。早かったですね。楽しんでゴールデンウィークも過ごしていきましょう。今日ですね、人間関係こそ混ぜちゃダメだ、混ぜるな危険っていうお話です。でこれ混ぜるな危険っていう言葉ってどこで聞きます？よくなんでしょうね、お風呂のクリーナーとか洗剤とか聞きますよね。混ぜるな危険みたいな感じで書いてますよね。あれ何が危険かっていうと、何かと何かの NG なものを足してしまうとすっごい毒ガスが出てしまって、それがまあ人間にとって害なものだから気を失ってしまったりとか呼吸ができなくなっちゃったりするから、マジで混ぜないでくださいというものがあると思うんですけど、それって人間関係も一緒だよなっていうお話ですね。ということで人間関係のお話を今日もしていきましょう。どうしてもですね、この音声を聞いてくださっている方のその何ていうかコミュニティだったり手に届く範囲での人間関係というものを私は楽にしたいというものが今年の私の使命感って思っていますので、それを伝えていけるようになりたいなと思っております。本題の前にお知らせをさせてください。4月の限定配信の音声プレミアムパートナーもご登録いただいている方はありがとうございました。いろいろと聞きたい話のリクエストもいただけて嬉しかったです。でですね、サブスクリプションというその月額課金で聞くのはちょっとなーっていう方向けにですね、私のノート、 NOTE 小文字のノートですね、ノートで1ヶ月分だけのプレイリストを購入できるようなページを作っておりますので、興味がある方はそこからどんな話してるのかなってチェックしていただけると嬉しいです。もう私の仲間向けにですね、生々しい話を繰り広げておりますので、なんていうかね、ちょっと嫌だなって思う人もいるかもしれないですね。で4月はどんな話をしているかっていうと、集客に一番必要なものであったり、あとはですね、ノートがすごいということ。ノートって本当すごくて、動いている稼働しているユーザー数っていうのがインスタグラムとかツイッターも抜いている状態になっているんですよね。いや本当すごいなって思っています。そして3月末のリアルのワークショップでやったことなんですけど、1年後の未来を変える6つの質問であったり、自分の生きがいを見つけるワークですね、このお話もシェアさせていただきました。でそしてですね、あなたはどこまで無料でサービス提供できますかということだったり、お金のブロックの手放し方、これ私大好きな話ですね。でそして最短距離で成功する人のポイント、すごい人たちの安定の定義っていうこと、これもいいですね。安定ってあなたにとって何でしょうかっていうお話です。それから決断して宣言するっていう行為が本当にすごいっていうことだったり、ブロックイコールめんどくさいっていうこの集客ブロックのお話ですね。何かやりたいけど やめとこうかなとか、これやってみたいんだけど、いや私には向いてないかもしれないっていうブロックって、実はめんどくさいが原点なんですね。でそのお話です。これ知ってると知らないと全然違いますね。あとはですね、できないことって案外少ないよねっていうお話ですね。チャレンジをできないままでずっと過ごしてしまっている方、変わりたいのに変わらないという選択をしてしまっている方に届いてほしいなって思っています。できないことって案外少ないんですよっていうお話ですね。そして4月の最後はですね、個人でうまくいっている人の共通点っていうことです。私もですね、本当ありがたいことに企業塾の未来ラボというものを運営させていただきまして、いろんな刺激的な経験であったり、まあ、参加してくださっている方々から学ばせていただくこともいっぱいあって、本当もうありがとうございますって感じなんですよね。面白いなって思います。そして人が進化していく姿を目の当たりにするのもめちゃくちゃワクワクしている真っ最中なんですよね。でそんな中でもやっぱりうまく軌道に乗らせていたり、自分のやりたいことっていうのがどんどん地に足について大きくしていってる人って共通点があるんですよね。でそのコツっていうのはこれみんな知っておいた方がいいんじゃないかなって思っておりますので、シェアさせていただいております。ということで限定配信の音声プレミアムパートナーでは月額880円なんですけども、誰にでも聞いてほしい話ではなくて、自分の仲間、一緒に頑張ってチャレンジを進めている人に向けてお話をさせていただいております。そして5月の13日のヨガの日のオフ会があるんですけども、このプレミアムパートナーの仲間にもですね、ぜひとも無料でご招待させていただいておりますので、今度の勉強会もご参加してくださいねというお話でございました。 詳細はこの音声の概要欄にも載っておりますのでチェックしてください。で、冒頭にもお伝えしたんですけど、月額じゃなくて1ヶ月だけでいいやっていう方はノートからプレイリストを購入することができますので、チェックしていただけますと嬉しいです。ということで本題に行きましょう。混ぜるな、危険、それこそ人間関係だって思うことあります。だって人間関係ってなんで悩むかっていうと、なんていうか、もうカラーが違いすぎる人たちが同じ場にいるからドンパチしたり冷戦繰り広げたりするわけじゃないですか。これって本当個性ですよね。で、このですね、混ぜるな危険っていう表現をですね、キングコングの西野さんがこの前の何でしたっけ、コロナ禍の居酒屋を開けるか開けないかみたいな問題の時に出していて、あ、分かる分かるその言葉って思ってですね、混ぜるな危険ってマジで人間関係物語ってるよなって自分の中で思っていたっていうのもあって、この言葉を使いたかったんですよね。で、人間関係においては混ぜても危険ではないんですよね。むしろ何か新しいものが生み出される場合もあるし、何かしらその個々人が成長するチャンスになっていくこともありますよね。例えば小学校の班ってあったじゃないですか。なんか1班2班3班4班みたいな感じで、席が近い子たちと班になってグループで何かをするっていうのがあって、席替えになったらまた次の新しい班でとか、班ごとに掃除をしてとかって私のところではあったんですよね。班って懐かしいなって思います。今うちの娘の子供園ではですね、班ではなくて自分たちで決めた名前のチームがあるそうです。で、そのチームでお当番をしたり何か提案をしたり今日の遊びを決めるっていう活動をしているそうなんですね。それもいいなと思います。チームってかっこいいですよね。班ってなんか可愛いですよね。なんちゃら班みたいな感じで言ってました。で、その時にも例えばですけど、一人は勉強が好きだから静かな授業がいいって思ってる子もいれば、そんな子がいる一方で自分は勉強が嫌いだ、でも人を笑わせるのが大好きだと思って賑やかな授業にしたいって思ってる子もいたり、授業の中はどっちでもいいから喧嘩のないクラスにしたいって思っている子もいたり、そんな子たちを横目に授業とか別にどうでもいい、私は体育と給食だけでいいって思っている子もいたりとかですね、あと休み時間だけが楽しみできている子もいたりっていう感じっていうのが小学校のいいところですよね。いろんな子たちがいて、いろんな価値観がいて、その子の楽しいとか面白いとか好きっていうところがそれぞれ違っていて、で、相手のあ、そんな意見もあるんだねっていうのを目の当たりにし続けるのが小学校ですよね。なんかびっくりしませんでした？小学校入って私はですね、めちゃくちゃ狭い世界で生きてたんだなっていうことをよく思うんですけど、小学校入るまでって自分の家族がメインじゃないですか。なのでお母さんはパートしていて、お父さんは会社員でっていう、その家族っていうのが当たり前だと思ってたので、全てのお父さんって会社員で、全てのお母さんってパートしてるって思ってたんですよ。思い込みにも程がありますよね。でもそうじゃないっていうのを小学校 1,2 年生とかで知って、うちのお母さんね、看護師さんなんだよとか、夜勤もあってねとかいう話してたり、マジでみたいな、うちのお父さんね、木登りの仕事なんだよとか言って、それもマジでみたいな、なんかいろいろ聞くと植木屋さんだったんですけど、マジでみたいなことの連発だったんですよね。そんな感じで、みんなこれじゃないんだ、スタンダードが自分じゃないんだっていうことを知り始めるのが本当その学校に行くっていうことで、だからね、娘もうちの娘もどんな風に衝撃を受けて変化していくのかが面白いですよね。うちのママ一日中家にいるんだよとか今も言ってるらしいから当たってんですけど、なんかそれね、なんか子供園の保育園枠に入れてるのに、ママ一日中家にいるんだよって聞いて周りの子たちがどう反応するかっていうのをちょっとね、不安な部分もあるんですけども、今やいろんな働き方があるじゃないですか。そうやって自分のスタンダードがそれだけじゃないんだっていうのを知っていく過程が学校で、そこから最後羽ばたく場所が私たちって社会っていうところが用意されていますよね。で、社会に入ると学校ではないから一緒にいなきゃいけないとか、プライベートまで一緒に遊ばなきゃいけない、お付き合いしなきゃいけないっていう、その強制的なことってないんですよね。学校にいる間は本当に出席番号順に並びましょうとか、今月はこの班で行きましょうとかね、班が言いたいだけなんですけど、なんかあったじゃないですか。でも大人になると実は全然違っていて、仕事もやってみて相性悪かったら別になんか、じゃあ私はこっち行こうかなっていう風にそれを土台に変換してもいいわけだし、仕事に対する思いっていうのも一人一人違っていいはずだ っていうことはありますよね。みんなが同調しなきゃいけないわけじゃないし、言論の自由っていうのも用意されていますよね。って思った時に、なんで人間関係が悪くなったり悩む人がいるのかっていうと、どうしてもそこにいなきゃいけないと思い込んでいることもあって、そして混ざらなきゃいけない、自分と相手が接さなきゃいけないと思い込んでしまっている方って悩みやすい傾向にあるなって思うんですよね。本当は混ぜちゃいけないものっていっぱいあるじゃないですか。人に対して優しい言葉を使いましょうって言っている人たちだけで出来上がっているコミュニティって本当に平和だとは思うんですよね。でももしかしたら同調ばかりがしすぎて進化がないかもしれない、新しいチャレンジ誰も踏み込まないかもしれない、嫌われたら嫌だなって思ってるし、相手を傷つけちゃいけないって思ってるから本音で喋れないかもしれないですよね。でも自分の抱えているこのプロジェクトをチーム全員で絶対に成功させようっていうそのゴールを描いている人たちからしたら、その達成するためにいろんな暴力的な言葉もやりくりされるかもしれないし、自分のプライベートとか休日っていうものを返上してそこに向かっていくかもしれない、誰かにとっては嫌だなって思うようなことも待っているかもしれない、そんな感じですよね。友達関係とか趣味とかって本当に何でしょうね、好きとか得意とか面白そう、学びたいっていう、その自分の今プラマイゼロのニュートラルのところからもうちょっとプラスに行きたいな、自分の未来こうやって描きたいなって思ってる人たちの集まりなので、同じ方向性を読めていく、見れていくんですけれども、仕事ってなっていくと同じ方向性じゃない場合がとても多いんですよね。自分が今ここにいるのはこの会社でこういう人たちから必要とされてるのが嬉しくってっていう人もいるでしょうし、自分の生涯の中でこれを成し遂げたい、これを達成したい、なんなら起業して成功したいって思ってるために、そこに行き着くまでの学びの場としてその今の職場を使ってる人もいるでしょうし、いろんなことがありますよね。会社の社長さんって本当孤独って言うけどそうだと思いますよ。でもう昔ですよね、2年前くらいにノートに書いたんですけど、嫌いな人がいる理由、苦手な人がいる理由っていうお話なんですよね。みんなどうして相手が苦手なのかっていう理由さえ知っておけば、ああだからかっていう風に腑に落ちることっていっぱいあるんですよ。それは混ざらない相手だからなんですよね。自分がこうだと思っている、例えば私は人を大切にしたいとか、人とのやり取りで相手が傷つく言葉は言っちゃいけない、それを大事にしているけれども、相手はなぜかもうガンガン自分の心をバキバキにひび割れさせてくるような言葉を普通に使ってくる、私のこと人と思ってないじゃないかって思うような対応してきたりすることもあるっていう時って、なんか嫌だなって思うんですよね。あの人喋りたくないな、見たくないな、逃げたいなって思うんですよね。でもそれってお互いの大切にしているもの、優先順位が違うんですよね。その本人が人との間のコミュニケーションツールである言葉を大切にしていて、ちっちゃい頃から言葉に気をつけよう、この言葉って大事だよね、相手の心って大事だよね、相手がされて嬉しいことをやろうね、相手がされて悲しいことをやっちゃダメだよねっていうことをずっと大事にしてきた人からしたら、そうやって言葉のコミュニケーションを大事にしない人に出会った瞬間、すっごい不快に思うはずなんですよ。で逆にその言葉っていうものは使うものだ、活用するものだ、相手を動かすためだっていう風に思ってる人からしたら、そのね、投げかけている言葉っていうものを使って相手を、まあ、奮い立たせようとか進化させようとかチャレンジに踏み切らせてあげようとか成長させてあげようとか、いろんな思いがあるかもしれないんですよね。だからその人が思い描いてるのはその人自身の成長を期待している場合もあるかもしれない。でもそれって相手の心の中を覗かなきゃ意味がないんですけれども、わからないことではあるんですけれども、私たちはそういうちっちゃなところ、自分が大事にしているものと相手が大事にしているものが違いすぎればうまくいかない、混ざらないもの、混ぜちゃダメなもの、混ぜたら危険なものっていうものがそれだなって思うんですよね。だから別に混ざらなくてもいいんですけど、相手はあそうなんだねって思うだけで自分の心ってちょっとだけ軽くなると思うんですよね。私も本当そうなんですよ。自分自身は自分の人生をもっと面白くするとか、見たことのない世界に飛び出していくっていうのが好きな人だと思ってるんですけど、自分の母親は違うんですよね。もう心配かけないでみたいな、もう安心安全でもう怪我なく過ごしてほしいみたいな、その愛情がいいのすぎるかもしれないんですけど、そういう思いで私に接しているから、私はなんでそんなことばっか言ってんの、見たい世界見れないまま死んでくのもったいなくないみたいな感じで思っちゃうんですよね。どこにも旅行行けないのつまんないんじゃないとか、 なんで自分の知らない自分に会いたいと思わないのとか思っちゃうわけなんですよね。でもうちの母親は大切にしているものが私とはまた違うところにあるから今を守りたいって思っているんでしょうね。人の個性って本当面白いなって思います。混ぜてもいい時と混ぜたら危険な時いろいろあります。でもその理由を知っておくだけで私たちってすごく楽になるんじゃないかなって思っています。そしてもっともっと学びたい方はですね、大人のための人間関係の学校がこの度オープンしますので、そこで学んでいきましょう。一番初めのワークショップはですね、6月25日土曜日の朝10時30分からとなっております。家族であったり自分とパートナーの関係、自分と子供、自分と親との関係、あとは親しい友人、まあ、ママ友とかの関係ですよね。自分がどういう風に動けば楽になるのか、どうすれば自分がもっともっと悩み方上手になるのかっていうお話です。自分の未来を軽くしたい方にぜひともご参加いただきたいと思っておりますので、人数も限らせていただいております。ご希望の方はお早めにお申し込みくださいね。ということで最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。お互い素敵な一日を作っていきましょう。おしまい。こんにちは、あやのです。お知らせをさせてください。5月のヨガの日のスケジュールも発表されました。3回までですね、無料でご参加もしくはアーカイブ VTR をゲットっていうことができますので、まだご連絡ご予約されていない方はですね、ぜひともご活用いただきたいと思ってます。録画配信の VTR も OK でございます。でご予約方法はですね、ヨガの日の LINE にこれ参加したいですとか、このアーカイブ VTR 見てみたいですとか、そんな感じで OK なんですね。ぜひとも無料枠使ってください。そして早速お知らせをさせていただきます。5月の7日土曜日は私が担当ですね、私彩乃が担当なんですけれども、朝の9時から10時までリフレッシュヨガ瞑想入門という無料デーとなっております。ですので教室レッスンのチケットしか持っていませんだったり、3回無料枠もう消化してしまいましたという方も参加していただける内容になっております。私のレッスンはですね、そんなにハードじゃないんですよね。まあ目的としては、私がその運動不足だった時のことを思い出しながら1週間ねお仕事されてる方って、本当ヨガを1日1回するなんて多分きついと思いますので、運動不足の方でもできるような内容だったり、まあ心を穏やかにするニュートラル中立的な精神っていうものを手に入れていただきたいなって思っておりますので、ぜひともチャレンジしたい方お待ちしております。で私のレッスンはですね、いつも最後のシャバーサナが終わってから、そのヨガ哲学だったりヨガ的な言葉をご紹介させていただいているんですね。よくあるのが失敗の捉え方だったり種まきっていう話だったり、そのシャバーサナが終わった後ってめちゃくちゃ心がすっきりしてるんですよ。無っていうか白色っていうか空っぽになっている。その時にこれからどう生きるかっていう言葉を自分の心の中で植えていただいて、それを自分の心の中で育ててもらえるような、そんなレッスンにしたいといつも思っているんですよね。ということでお待ちしております。そしてですね、桂先生が教室レッスンもスタートしてくださるとのことなんですね。5月の18日と27日、それぞれ水曜日と金曜日の朝10時からスタートになっております。子連れでも OK ですので、赤ちゃんだったりちっちゃなお子様ご一緒でも OK ですよ。でこちらにつきましては、宮崎台から歩いて10分15分ぐらいの場所にある和室を使ってやっていますので、まあ、興味ある方はヨガの日の LINE からご連絡いただいても OK です。でそしてですね、ヨガの日ファミリー限定オフ会ということで、開催は5月の13日の金曜日夜7時30分からとなっております。でヨガの日ファミリーって何ぞやっていうことなんですけれども、ヨガの日ファミリー私が勝手に呼んでおりました。まずは Zoom プレミアム会員さんと言いまして、全ての1ヶ月分のレッスンリアルタイムでも参加し放題ですし、全ての録画 VTR のアーカイブがゲットできます。そして有料ワークショップの外部講師が開催してくださったものにつきましても、録画 VTR のシェアをさせていただいております。まあ、これは場合にもよりますが。でそして2ヶ月に1回私もしくは桂先生とのマンツーマンレッスン、オンラインで Zoom を使ってやるんですけど、それが30分前後が無料となっております。 そしてヨガの日のオンラインサロンのサロンザヨガの日、このコミュニティも本当ありがとうございます。こちらに無料でご参加いただけますっていうことになっているので、一番おすすめのサービスなんですね。月額4500円となっておりまして、初月は無料でございます。普通のヨガ教室とかで参加してもらうと、まあレッスンに1回参加したら元取れるんじゃないかなって私は思っております。でですね、その2ヶ月に1回マンツーマンレッスンしますよっていう中身もまた、ホームページに載せますね。その中で桂先生はマタニティだったりとか、あとは食事食育とかそういうことにも詳しいですし、ダイエットとかも詳しいんですよね。で、私は手相鑑定とかビジネスコーチングとかもできますので、まあ、自分でどういう風にやっていきたいか分からないとか、そういうご相談も直接オンラインで2人きりでお話できますので、2ヶ月に1回喋りたいなという方はですね、本当ズームプレミアムが一番お得ですね。だって手相鑑定で4500円って多分ないのでありませんので、これが一番安いんじゃないかなって思っております。で、そしてサタデープレミアム会員さんっていうのがありまして、それが土曜日の朝ヨガのリアルタイムでご参加し放題、そして土曜日のレッスンの VTR 全てゲットできます。で、加えて平日のレッスンだったり座学ワークショップのお好きなものを毎月1本無料でプレゼントしております。そして特別外部講師をお招きしたワークショップの録画 VTR も、外部講師さんが OK だよ、シェアしていいよって言ってくれたものにつきましてはシェアさせていただいているんですね。で、こちらがサタデープレミアム会員さんも初月が無料で1980円となっています。安いんですけどね。で、加えてサタデープレミアム会員さんもサロンザヨガの日オンラインサロンにはご入会いただいておりますので、オフ会などでいつも盛り上げていただいて本当ありがとうございます。で、そしてオンラインサロンだけでいいやっていう方はですね、サロンザヨガの日っていうところの会員さんで月額980円となっているんですね。で、こちらの方はどういうメリットがあるかっていうと、まあレッスンには参加できないんだけれども、過去の座学だったり過去のヨガレッスンだったり、まああんまり激しく動かない系のリラックス系のヨガだったりで VTR だったりっていう、いろんなそのヨガの日でやってきたレッスンだったりワークショップですよね、それが、まあ、30分から1時間のものが1週間に1回ゲットできます。で、すでにたくさん投稿してますので、それ過去に遡ってずっと見続けることができますので、好きなレッスンがあったり好きな座学があったら繰り返し使っていただいてもいいかなって思っているんですよね。この方々を私はヨガの日ファミリーと呼んでおります。で、そしていろんな悩み、まあ、特にチャレンジをされている方が多いので、その方々がどんなことで悩んでるかとか、どんなことが知りたいかっていうのをメインにオフ会だったり勉強会っていうものを開催しておりまして、それが5月13日の夜7時半から開催しますっていうことなんですね。今回はメルマガ講座となっております。メルマガって、まあ書いてメルマガを運営する側なんですけど、これってもう知らない人本当損なんですよね。なんか言いながら、書くっていうことって、ただ書くって書けない人多いんですよ。何書けばいいのさとか、私のこの文章でいいのかなという不安に思う人って多いんですけど、まあそれもやり方がありますので、それをお伝えさせていただきます。この負荷につきましては、私が開催しておりますウェルビングパーミスト手相家養成講座の仲間もご参加 OK にしておりますし、加えて限定配信の音声プレミアムパートナーをご登録してくださっている方につきましても、オフ会に無料でご招待させていただいておりますので、まあいろんな方とねお話できる場すごく楽しみにしております、というお知らせでございました。で、そしてですね、5月16日月曜日は私が特別ワークショップですね、くびれを作るヨガトレーということで、こんなラーメン大好き、運動あんまり好きじゃないっていう、こんな私でもくびれの作り方を知ってるか知らないかなんですよね。そしてくびれ作るって、まあねじればいいんでしょうとか思ってる方もいるかもしれないんですけど、実はそうじゃなくって、筋肉の動きとかをしっかり知っているだけで、まあ天然のガードルと呼ばれるところを鍛えていくだけで、太りづらい、まあお腹は出ないよねっていうような形になっていきますので、それ学んでいきたいと思っております。そして桂先生が乳がんヨガも開催してくださっておりますので、お話し会したい方はぜひともお待ちしております。 そしてですね、今回の録画 VTR はですね、桂先生が股関節の働きを良くするピラティスとなっております。でそして私はですね、生きるを楽にするセルフコーチングのやり方をシェアさせていただきます。そして今月もですね、無料で開催しております手相を見るワークがですね、5月の21日朝10時30分からスタートとなっておりますので、まあ手相の鑑定をしてもらいたいではなくて、見れるようになりたいなとか、周りの人たちの何かサポートがしたいなとか、アドバイスできるようになりたいなとか、コーチとかカウンセラーセラピストとかされてる方でワランク上の手厚い内容をお伝えしたいなとか、そういうのでもいいかなって思っておりますので、ぜひともご参加くださいね。前回も本当盛り上がりまして事前にですね、どんなこと知りたいですかっていうのをもう聞きまくってからスタートしてるんですね。っていうのも、何が知りたいか分からずにワークショップ参加した場合って、ただ終わっていくんですよ、ワークショップが。あ、何か学んだ気がするで終わるんですけど、私は今日これを知りたいですって自分で言うことによって、それは自分のものになるんですね。理解が深まるんですね。それが一番大事だと思ってますので、まあ手相家にならなくっても見れたらいいなって思っている方、ぜひともお待ちしております。今キャンセル待ちになってると思うんですけれども、ご予約していただけましたらですね、 OK にしようと思ってますので、ぜひともお気軽にご参加くださいね。ということで、他にもヨガレッスン、30分レッスンだったりワークショップご用意しておりますので、詳細はスケジュールからご確認いただけますと嬉しいです。お会いできるのを本当に楽しみにしております。では最後までお聞きくださりありがとうございました。おしまい。